アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか、ね、これちょっとタイトル聞いただけだと、え、差しでもいいですか、差し、え、差しだからね、1対 1？ いや1対違うかって思う方も多いと思うんですけど、まあ、実際これはあの僕が、毎回ゲスト1人呼んで、その方と1対1でこうお話しするという、ラジオになってます。でね、これあのいつも更新が、まあ、4人でアガリスクのメンバーのうちの4人で回してて、なので月1ぐらいの更新になるんですけど、ちょっと、まあ、今回からイレギュラーも発生するよと、まあ、僕のこの企画自体が、1対1で話すってことで、フットワークが軽い、まあ、ラジオの内容になってるので、せっかくだからまあ実際 この決まってる更新日以外にもちょっとプラスアルファでどんどんやってった方が得なんじゃないかなということで、まあ、これからは、その規定のというか固定されてる更新日プラスアルファで、どんどん更新していこうかなというふうに思っております。はい、まあ、今回のゲストをご紹介しましょう。アガリスクエンターテインメントの熊谷由香さんです。
わー、また来ちゃった、また来ちゃった。乾杯。
そうだ、この間さ、まあ、この間じゃん、もう撮ったばっかじゃん、言ったらね。
ついこの間
で、その時にさ、とりあえず飲みましょうか。
はい。あー、
ありがてー。いや、その時さ、次いつになるかなみたいなこと言ったじゃん。
言った、もう呼ばれないかもって。
早かったね。
さよならって言っただから、あの時
言ったらもうすぐです。
こんなもんだよね、
まあまあまあ、まあ、
人生なんてね。
いちごいちいって言うけど意外と合うよ。また
本当にいちごどころじゃないわよ。本当に
いちごどころじゃないね。2号2えぐらいだね。少ないね。まあまあ、
せやな。
そんな感じでね、とりあえず今回まあ、前回の時に話したキングオブコント2016への道、
はい、
アガリスク予選会、
はい、
終わりまして、
終わった、
まあ、結果からご報告しますと、まあ、ご覧になった方も、まあ、いらっしゃると思うんですが、僕たちは準優勝ですね。
あー、準優勝ね、
はい、まあ、ブービー、
あ、負けましたね。
ケツから2番目、
まあ、3組しかいないんですけどね。
まあまあまあまあ、いや、どう、まあ、またね、ちょっと終わってから時間も経ってるからさ。
まあね、まあ悔しいといえば悔しかったよ。
うん、
あいつらが喜んでるのもなんかな、悔しいし。
いや、言い方。うん、まあまあまあ、
悔しいは悔しかったよ。ただね、なんかすっきりはした。
したね。うん、
うん、そうなんだね。まあ単純に何イベントというか、うん、うちらのコント作りが、まあ、終わったっていうのもまあそうなんだけど、まあまあまあ、まあ一個ね、アガリスクに入ったなみたいな、
そうだね、
ことがあったので、
う、
ね、うん、入って最初の企画だったので、私たちにとって、
まあまあまあ、なんかなんというか実感、うん、妙な実感みたいなものは湧いてきましたな。
そうそう、まあ、ね、全員で集まって話し合ったりみたいな機会はあったけど、全員で劇場に集まったのはね、うん、
確かに、
あの日が初めてじゃない。そしてまあ一応一つのものを作ったっていうことで、
うん、結構さ、なんかお客さんからの意見でもさ、
うん、
なんかその企画として、
あったね、
一個パッケージングとして、あの公演というか、う
ん、よかった
が、そう、面白かったっつって、
ね、あの前半戦と後半戦の間のまあ、トークというか、その映像の何出し方だったりとか、ああいうのも含めて面白かったって言ってくれてる方もいた。
だ、ある意味一番の成功だよね。
うん、それすごい嬉しかった、本当に。
なんかそれも結構さ、多少危惧してた部分ではあった
じゃん。あったあった、うん、初めてやる企画だからどんなもんだろうね、みたいな。
で、ただのそのネタ見せみたいになっちゃうのはもったいないじゃん。でもよかったね。
じゃあ、よかった。おめでとうございます。
ありがとうございます。
上がってる枝豆、
揚げ枝豆のバター胡椒味、
うまそう。
これ美味しそうですね。いただきます。
胡椒がつぶつぶしてやがるぜ、ね、
美味しい。
あれ、
え、
出てこない。あ、いたいたいた、
はいはい、
生まれてきた。
これ美味しいね。
あ、いいですね。
ビールに合うね。
うん、うまいうまい。
そうで、さっきさなんか、
うん、
まあ、爽やかなみたいなこと言ったじゃん、
うん、
すっきりしたみたいな、
すっきりしました、爽やか、ほんまに
それは俺もあってさ、なんか、うん、なんだろう、日本ともさ、
うん、
結構ちゃんとできたじゃん。
できましたね。
いや、なんか本番だからすげえ緊張して、
してた、てかうちは結構緊張したよね、まあ、みんなしてたと思うけど、うん、まあまあまあ、
緊張してて、でだからなんかセリフ吹っ飛ぶとか、 あとなんか何かしらのミスとかがありそうな気はちょっとしたんだけど、
あのね、小道具のミスは私結構あると思ってたんだよね。
あ、まあそうね、あの
ボタンに関しては特に
熊谷はさ、どっちもさ小道具ちょっと、そうそう、
小道具担当みたいな感じになっちゃったから、
さカップ麺を舞台上で作るっていうのと、まあ、そう、
ボタン500個を
かき集める、
かき集めて学生カバーにザッて流すっていう、あれ本番はねすごい成功したので、
したね、
お客さんはあ何って思うかもしれないですけど、あのね稽古場ではバタバタバタバタボタンが落っこちて、
結構安定しなかったよね。
いや全然しなかった、うん、うまくいく時もたまにはあったけど、なんか打率悪かったんだよね、
うん、
だからしかも稽古後半になるにつれて、はい、また落ちちゃったら、おかしいな、この間うまくいったのにな、みたいなことばっかり続いちゃって、で劇場入ってからの練習でもやっぱり怒っちゃって、どうしようとか言って、だから最終的にそのバータリーみたいな終わった時にツアーがもう怒っちゃったらやっぱ拾いに行こうちゃんとみたいな、富、はい、坂さんにもちょっとアドバイスもらったっていうのがあるんだけど、だ、ね、ちゃんとやっぱ熊谷としてはボタンは大事だから、
名前大仲間で覚えてるからね、
そうそう、俺に怒ってもうって言いながら拾うっていうのをやろうってやってて、私もそれやばっ、そんな練習もしてないのにできんのって思いながら、でもそれ絶対やろうと思ってて、1個でも落としたらもうって言いながら拾おうと思って、それでもぶっ何ぶっつけ本番でもやった方が絶対それは、まあね、うん、いけるなとも思ったし、うん、やろうと思ってたんだけど本番ノーミスだったっていう、
杞憂だったね。
いや、うん、いや、まあそんなことはないんだけど、
杞憂に終わったよ、だから、うん、でもさ、そうだから結構やるべきことというか、やろうとしたこと全部できたから、
できた、
舞台上で、だからなんかそういう意味でもなんかもうこれはだから負けるべくして負けたんだなみたいなのもあるし、
まあね、
そういう意味では
それはそうさ、うん、
ほぼほぼ最高のものを提供できたんじゃないかなと思う、
うんうんうん、
私結構受けたしね、
一本目のラーメンは
こちら豚キムチ炒めです、
はい、ありがとうございます
、
はい、
失礼
します
、
はい、
1本目のラーメンのネタはもうとにかく緊張してて、
あ、
私はさ落ち着いてラーメンをさばかなきゃいけないじゃない、
まあまあまあ、
だけどこう私がこんな緊張してたらダメだとか思いながら、もう淡々に必死にラーメンを食ったり開けたりとかしてたんだけど、ね、ただね2本目のボタンはもう全然なかった、緊張は、もうただ楽しかった、
まずやってる時はもう楽しいよ、
うんうん、
いやでもちょっとね緊張というかね、なんだろうね、一本目がさ結構票の差が出たじゃん
ね、
うん、
それはちょっとね来たよね、
そうそう、だからちょっとうまいなんとか、いや難しいかもしれないけど、
うん、
っていうなんか多少気負いはあったの、その二本目で取り返してなみたいなのはあったんだけど、
うん、
でもなんかその気負い自体は特に裏目に出ることはなく、
そうね、
楽しくやれたから、
うん、
うん、
いや一1本目が高田塩原が2票、
ね、
熊谷ツアーの14票、あさこしかしましむ32票、
これは開いたね、
これが強かったよね、
いやでもまあ分からなくもないよ、やっぱり、
いや面白かったよ、うん、ただこんなに差が出るかと思った、
確かに、
あの3団体とも、
まあまあまあまあ、
もっとせめて団子になるかと思ってた、
うん、
離れ方が異常じゃんこれだって、
でもねなんか話をお客さんの話を聞くと、
うん、
迷ったみたいなのは
ありました
ね、どっちも前半も後半もなんか聞いた ね、
みんな言ってたのはどっちに入れるか迷った、
やめろよそれがどっちか分かんないけどな、その
そ、ね、
何の話か分かんないけど、
そりゃそうですけど、うん、まあまあそこはね悔しいけど、ただまあはっきり言って笑いの量で歴然と差があったんでね、
まあな、
ド爆笑が起きてたからね、うん、あいつらはあるわと思って、
まあね、そこは、
まあ、
出ますよ、笑いの量では。
わかる、
うん。
やっぱその方が楽しいよね。
ああ。
そりゃそうだよ。
いやあざとい格好してたね。
でもそれ言ったらさ、ね、こっちだってさ、なんか高校生の格好とかしてたわけじゃん。
ああ、そうか。
いや確かに、うん、あのクレアステラおばさんたちの格好はちょっと可愛かったよ。
あれ絶対好きでしょみんな。
どうなんだろうね。いやわかんない。でもその意見は聞かなかったけどね。実際のところ2人のさ衣装が可愛いからどうのみたいな、
それはもちろん違うよ。
それはなかったし、うん、そこ聞いて耳にしてないけど、そういった感想は、まあまあまあ、カジマさんのあの結構可愛かったと思った
よ。いいよね、あの小道具もいいよね、
うん、
あの何
伸ばす、
伸ばすやつ、
延べ棒、延べ棒、
延べ棒じゃない、それ延べ棒じゃない、それ金の延べ棒でしょ。
あれ、ね、違う、綿棒だ、綿棒、うん、もうやだ、私やめよっかな。
何を
何
をだよ、
なんか人生とか。
いやいや重た、嘘、延べ棒一つでなっちゃう。
延べ棒ください。
いや欲しいよ。あでさ、くださいといえばさ、いや僕らあのボタンをたくさん使って、はいはい、その話もあの本番のね、あの最後、
はいはいはいはい、
表出る前
のトークでね、
トークでね、うん、あの声かけてくれればあげますみたいなことを話したんだけど、まあ、その後の結果とかで全部すっぽ抜けてたのと思うんだけどね、
うん、
俺は、
うん、
あの持ち歩いてればさどうですかみたいな、
うん、
あのカバンをね、ボタンが入ってる、
うんうん、
ください、 なかなかさ何もその、も持っていればまた違ったと思うんだけど、
まあね、
だからプレゼントしたいなと思って。
プレゼント、
いやいや、もちろんね、いや言っとくよっていうだけではあるんだけど、もちろん、うん、あのそのそんな押し付けるつもりはないよ。それは
何も得しないしね、別に。
だしもうまたちょっと時間も空いたし、何なんだよと思うかもしれないけど、うんうんうん、ちょっとあのラジオっぽいことをやりたいなと思う、
はは、
ね、思ってるのがあって、
はいはい、
なので今このラジオ聞いてらっしゃる方、うん、
あ、
はい、
が
に、
うん、
あのこちらにちょっとコンタクトを取っていただければ、そのボタンを、
ボタンを
送料のみ負担していただく形で
買うかーいってなるな。まあまあ
プレゼントしようかなと思っております。
はい、それさ、まあ、やっぱ送る方がいい。例えば、
あ、どっちもいいよ、もちろん
次のシムジャックの公演で、
まあもういいじゃん、
私がボタン500個持ってるんでボタンくださいっていう合言葉を決めてさ、
はいはいはい、はい、
ボタンください、第2ボタンだね、
第2ボタ ン,
ボタン
ください、
まあ熊谷さん第2ボタンくださいみたいなこと
を、おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、なるほどね、
言ってくれたら、あ、はい、
渡すっていう、
ね、あげるみたいな、まあ、別にツアーでも
ない、でもそれは第2弾にしよう。
あ、第2弾、
まず第1弾として用意してるのは、はいはい、あの、うん、まあだからそれの先行予約でもいいわ。何の話だったらいいかもしれないけど、いやだからあの、
うん、
まあアガリスクのね、お問い合わせのメールアドレスの方に、
はいはい、
件名第2ボタンください、
あ、はいはい、
で、あの何個希望みたいなことを
個数まで
送っていただければ、
うん、
まあ、そのいきなり住所を送るみたいなのはちょっとは、
あ、まあね、
あのハードル高いと思うんで、それで連絡くださればこちらからまた返信しまして、ちょっとまあやり取りさせてもらって、まあ、
引き取り方法とかね
っていうのをちょっと考えてるので、
うんうんうん、
まあ、第2ボタン欲しいな、異常な量の第2ボタン欲しいな、もちろんあの500個くださいみたいなのに対して分かりましたっていうのはなかなか難しいので、
うん、
ちょっと適宜、
ね、
適宜調整しつつの、
うんうん、
その返信にはなると思うんですが、
いいんじゃないですか、
まあ、はい、なのでちょっとそのお便りというか、
はい、
第2ボタン希望の連絡先、
はい、
今から言いますね、メールアドレス info@agarisk.com、 info は info、 アガリスクが agarisk で info@agarisk.com まで、お便りお待ちしておりますっていう、このラジオっぽいことやりたかった
の、やりたかったのね、
そうやりたかったの、
今よかったね、
はい、なのでもうぜひぜひあのお気軽に、あ、もちろんあのこのブログの方のコメント欄でも構わないので、はいはいはい、 まあでもコメント欄だとこっちからのあれかできないか。
あ、いやいや、できんじゃない。
大丈夫かな、
コメントに返信みたいな感じとか。
あ、じゃなくてさ、そのまあ手渡しとかでにしてもさ、その特定できるちょっと個人情報的なものは、
そこまでなっちゃうとあのメールの方がよろしいかと思いますけど、うん、
はい、
例えば劇場でくださいみたいな、うん、予約
みたいなね、
予約って何やって
んの、笑みたいな、うん、
予約とかだったら別にコメント欄でもいいでしょうし、うん、ただあの5月、4日から始まる
4から15
の我が家の最終的解決までに予約が一気も入らなかったら私ボタン持っていきませんよ。
うわ、まあ、それはそうだね、
それはそうよ、確かに、だっていらんのやなって思うよ。
確かに、だってあの公演的にも関係はないから、ね、
関係ないし、うん、意味わかんないから、うん、
でもよかったらちょっとね、なんだろう、あ、熊谷ツアーのペア面白かったよというなんか一つのなんか応援の気持ちがもし あれば、なんか今後の励みになりますので、アンケートみたいなね。
ちなみにあのボタンはあの、まあ、楽天で買ったんですけど、まあ、手芸屋さんから買ったんですけど、うん、あの学生ボタンをね最初私たちちゃんと探してたんですよ。
そうね、
そしたら、まあ、ネットで見ても1個安くても30円でから70円とかなんか、
そう、ね、
平均相場50円みたいな1個ですよ、うん、そうそう、それじゃ予算的に追っつかんわっていうのがあったんですよ、
うん、
だからあれ実はちゃんとした学生ボタン
ではないんです、ね、
ではないんです、うん、なんか普通のなんか洋服とかコートとかについててもおかしくないような感じのデザインです、
うん、
なのでなんか手芸にでも使ってください。違うか、
確かに、いやでも
でもそれぐらいの感じですよ、あのちゃんとした金属じゃないんですけど実は、でもなんかパッと見全然おしゃれなボタンなんで、なんかまあよかったら、でも500個とかはあげないです。
さすがにね
500個はあげません。けど、まあ、
でもなんかね500個とかあればちょっとちっちゃい鎖かたびらとか作れ
そう
ね。
できそうできそう。あれじゃあ鎖かたびら作ってダッフィーちゃんとかに着せればいいんじゃない。
なんで戦うのダッフィー
っていうコスプレをさダッフィーちゃんにさせればいいん
じゃない。めちゃくちゃだよ、なんかもう込みすぎだよ情報が。
そうから、
うん、
まあまあ、でもリアルな話10個くらいあったらコートのボタンとかにできるよね。
ね、あとあの第2ボタンブレスレットとかね。
ストラップとかにどうですかとか言って、
ね、
いるかな、ま
あ、それぐらいでも量はこっちに今あるんで、ね、
ありますよ
在庫が。
まあまあよかったらってことで、まあ、ただ私が舐めてますけどね。
まあでも舐めてないやつもあるから。
舐めてないやつもあります、それはもうね判別不可能なので、なんかすいません。
ただね、あのね、いや今はもう分かんないけど出した直後のボタンは、うん、あのテラテラに光ってるから、
てるよ、ヌメヌメしてたよね。
あれ 見た時ちょっとびっくり、いや、まあ、普通のことなんだけどさ、ちょっとハラハラしたもん、
ね。なんかさ練習中とかで、でもさ私が、うん、あのボタンを飴を何ボタンを口からこう出すんですよ、
うん、
シュパッと、
はいはいはい、
出すじゃないで、それをちょっと乱暴にさ、
うん、
机にコンって投げんじゃない、
あったね、うん、
あれはさ、うん、私はちゃんと着地してくれるつもりで投げてたんだけど、うん、なんかあの何フラフープをさブーンって投げるみたいな感じでさ、うん、コロコロコロコロってタイヤが転がるみたいな感じで、
ね、
落っこちそうになっちゃって、うん、そしたらそれをツアーの先生が手で止めてくれて、うん、あごめんって思った。汚くてごめんって思った。
うん、なんだろう、あのね、すごくあそこ、あれは練習だったけど、うん、微妙なね、葛藤というかね、その汚いから触りたくないじゃなくて、果たしてこれ触るのかなって。
そう、
ね、俺は別にさ、
俺は、そうか。
触る別にいいけど、
あ、そう。
あの先生どうなんだろうなっていうのは、一瞬思った。
でもそうかもね、
うん、
うわ、汚みたいなね。
そうそうそうそう、汚いからやめなよとか言ってるからさ、うん、
確かにね、そこでさ先生がさ落ちないようにさしてくれるってさ、先生にとっても大事なボタンなのみたいな。
いやだから分かんない、大事な生徒なのかもね、だから大事な生徒だからさ、
あ、うん、そうなのかな、
分かんないけどね、そんな考えてないけど、
まあね、とっさにただ動いたなという、
うん、
妻がボタンを落としたらやばいっていうリアクションでしかあの時はなかったけど、その稽古の時はね。
いやでも葛藤はあったよ。
まあそうだよね、うん、私も落としたのさ拾うか拾わないかってすげえ毎回思ってた。
なかなかね、
うん、そしたらジョミサカさんがやっぱりあれは拾った方がいいんじゃないって言って、
うん、確かにそうなんだよね。
いやそうなんだよ、なんかさやっぱりいろいろ考えちゃうんだよね、ネタ的にちょっと一瞬脇道それちゃうとか、まあ、時間もあるし、
うん、そうだからさ、ジョミサカさんがさ言っちゃうと、うん、なんかうちのチームの やつが一番なんかお話として成立はしているみたいなこと
言ってたよね、うん、お話っぽいっていう、うん、確かに、あ、ごめんごめん、うん、
そうね、なんか、まあ、なんとなく言ってることは分かる、
まあ、奥行きがあるよね多分だからでもさ、お話っていうかそのネタだけ見たら例えばクレア VS ステラとかもさ、まあ、分かるじゃん全然、まあまあまあ、筋が通ってないとかじゃなかったし、まあ、もっとはちゃめちゃかと思ってたから、
うん、
そういうわけじゃなかったけど、うちらのってやっぱりなんか奥側がちょっとさ見えるっていうかさ、
まあね、
透けて見える
さ、気持ち悪い人間模様みたいなのがさ多分あるじゃん、あの、うん、やっぱ変なやつがいて、
うん、
そいつのなんかバックグラウンドみたいなことなのかな、
う
ん、
あとやっぱりその場にいない人が多かったっていうのがすごいあると思う。
なるほどね。
名前を出したじゃない、具体的に塩原先輩だとか小田先輩、佐久先輩、加藤先輩とか名前出したのと、あと他の女子たちがから苦情が来てるんだよっていう他の女子の存在と、
京都の
大学、京都のそう、まああとは卒業式のその日にパク、あの学生服をパクられた男子の存在だったりとか、いろんな人がさ結構関係してんだよね。
なるほどね。
うちらの話って、
はいはいはい、
それがすごいあると思う。だから私なんかそんなに深いことは考えてないけど、まあ、他の女子からどう思われてんだろうっていうのはすごい考えたもん。
はいはいはい。
普通の演劇だったらもうそっから役作りみたいな感じじゃん。
でも確かにさ、友達いるいないの話もちょっとしたもんね。
こいつ友達いんのかなみたいな話してね、いないんじゃないみたいな。
友達いなそうだもんな。
話したよね。
うん、
どうだ友達だと思ってる人はいそう。自分が熊谷的にこいつは友達だって思ってるやつは数少なくいそうだけど、そいつはでも本当はこいついつも飴舐めてボタン舐めてんだよなみたいな、うん、気色悪さきっと感じてたとは思うよね。
卒業したらもう会わねえだろうなと思ってるからね。
ああそうだね。
向こうはね。
まあ、違いないだろうね、うん。本当に優しい友達とかいたと思うけど、
うん、
上辺上の。
ボランティア精神みたいなね。
うんうん。あいつな。だからそういった意味では、あのね、ツアーの先生は一歩踏み込んできてくれて。
そうだね。
まあ他の先生の目とかもあったのかもしれないけど、まあ、てか実際にそれで事件とかも起きてたわけだし。
まあね。
なんだけどさ。まあね、踏み込んで、きっとまあ、他人の先生なんじゃないか、みたいな話を、
そうだね、うちらその説はあったよね。
してたりしたんだけど、いやー、あれね、面白かったよね。
面白かったよ。
だからさ、なんか、稽古中にさ、そのネタとネタの練習の間にさ、小芝居みたいな、エチュードみたいなのしたじゃん。
うん、あれね。
なんか私がさ、突然さ、シャンシャンシャンとか言って、ボタンをジャラジャラ、はいはいはい、言わせながら走り出して、先生、おはようございます、みたいなこと言って、ツアーのが、あれなんかジャラジャラ言ってんな。お、おう。
みたいな。
あのさ、はい？いや、なんでもない。あれとかがすげえ楽しかった。
前々からやけにジャラジャラ言う生徒だなと思ってはいたけどっていうののね、
エチュード。ところを、なんか突然やり始めたりとかして。そうそう。いやー、あれ超面白かったんだよな。うん、いや一瞬だったけど。
確かに。いいね、ああいうなんか、しょうもないのいいよね、これ。
エチュードってちょっと好きなんだよね、実は。
あ
エチュード嫌いみたいな人、役者さんって、
まあね、
いたりするんだけど、
俺も得意ではないけど、嫌いでもないかな、う
ん。本当に即興みたいなのやるのも割と好きだし、あと、今みたいに、なんかこう、作品があって、うん、ちょっと、あ、なんか、こういう感じかなみたいなのがあった時に、
補強をするみたいな、ね。
そうそうそう。ちょっと やってみるみたいなとか結構好きなんで。
いやー、一本目もさ、なんか、結構あれね、なんだろう。メタじゃない？メタでさ、
うん。メタですね。
で、あの中に、
うん、
その、実際の俺と熊谷じゃない、
うん、
熊谷ツアーのペアみたいなのがあった、あったじゃない、
うん、
かわいそうなツアーの。
かわいそうなツアーのがいたね。
あれもなかなかなんかやっててね、面白かったよね。
毎回かわいそうだなって思ってた私は。
ああ。
もちろんあの熊谷はそんなことみじんも思ってないけど、私はあのコントを毎回稽古でまあ4分やって終わるたびに、はぁ、ツアーかわいそうだなって思いながらやっていたよ。
いや、誤解を恐れずに言うならば、俺はあのコントの練習は別に楽しくはなかったよ。そういう意味では
楽しくないの。
いや、楽しくないって言うとだからその誤解が生まれるんだけど、
うんうんうん、
いやだからやっぱり辛い気持ちになる、うん、やっぱり だからなんだろう、その手放しでこの稽古はいっていう感じでももちろんなかった。
ああ、
うん、やっぱ最後のあのなんだろう、切ない叫びに持っていかなきゃいけないからさ、うん、
切ない叫びね、
うん、
切ない叫び面白かったよね
そうそう、だからあの、
そうだったな、
あのさ、コントのなんか、
うん、
アンサーコントじゃないけどみたいな感じで、
うん、
あの終わった後の、
うん、
ね、今回の予選会総括というかまとめ、はいはい、感想みたいなのの代わりにまた一本新しく、
うん、そうそうそう、
ブログ上げてね、ブログ
来ましてね、妻野くんが、うん、あのキングオブコント2016回の道上がりその予選会のサイトにあの各メンバーが一人ずつ、まあ、振り返ってみたいに載せてるんですよ、
うん、
なので、ね、ちょっとぜひまだ見てない方いたら見てほしいんですけど、みんなが割となんか悔しかったとか勝ってよかっただの割と普通に振り返ってる中でなんか一人戯曲みたいの書いてるやつがいるんで、
いや戯曲じゃないコントね、コント
コントでした、ね、
でもだからあの1本目にやったコントの名前が COC、うん、クラッシュオブコントっていう、
ちょっとね文字っていうか、まあまあね、
うん、まあ、コントの何、英語俺はあんま分かんないけどさ、破壊とは違うね、クラッシュだから、あの、
まあ、ぶっ壊すみたいな、
潰すみたいな、潰すか、
うん、
コントが潰れましたみたいな感じじゃない、うん、まあ、それにちょっと対応する形で、
うんうん、
COC で、
うん、
クリエーションオブコント、ね、コントの創造っていう、
あ、そうだったっけ、
そうかという、まあ、タイトルで
一
本書かせていただきまして、これはね絶対舞台上じゃできない
内容になって、あ、だからさ、
うん、
メタプラスなんちゅうのこの二次元じゃないけどな、
まあね、
なんちゅうの文字、
文字だから成立するっていうのもやってるし、
ね、確かに、
あとその実際に俺らがやったのはさ、舞台上が舞台だったじゃん、うん、舞台上を舞台とする作品だったじゃん、で俺が書いたその、
うん、
はあのまとめで書いたやつは、
うん、
楽屋が舞台になってる、うん、
そうですね、
でもそれを舞台上でやっちゃうと成立しなくなるんだよね、
うんうん、
メタの後のやつだからさ、
うんうんうん、
そうだからこれはもう舞台上では絶対できないやつだなと思いながら書いた、
うんうんうん、
だしあの俺ら以外の人も出てくるし、
あ、そうだったっけ、
そうよ、
誰がやっけ、
高田氏が出てくるから、
あ、そっか、
そうそうそう、でその岸くんもその3人はアガリスクの新メンバー、
うんうんうん、
これはだからまあ新しいなんかね、一つのねコントの創造でもありつつ、
うんうん、
アガリスクエンターテインメントをここからまた新体制で、まあ新体制になったら1月1日なんだけどさ、
まあまあ
まあ、新たなメンバー加え、
うん、
あ、そうだからさ、今収録している3月1日、
あ、今日、
うん、
はい、
今日付でね、
あ、ほら、
佐伯立花さんが
上がりつくの、
はい、正式なメンバーに、
これさ、ね、佐伯さん、佐伯さんじゃない、
そうだ、さ、これさ、
これ面白かったね、
いや俺悪いことしちゃったなと思うんだけど、いやいや、あのツイッターでさ、
いや、
そう、もうさ、まあね、みんながさ、もう
集中攻撃してしまって申し訳なかったです、ね、
そんな別に攻めてるわけじゃないけど、
う
ん、
ただ本人の名誉のために私は言っておこうと思う、
あと嬉しかったのもあるね、
あ、
うん、なんか佐伯美穂という女を、
うん、
架空の女をね、
うん、
結構覚えててくれて、
そうね、
うん、あ、佐伯さんだみたいなリンクをしてくれたのって結構なんか嬉しくて、ね、
確かにでもさ、佐伯さんと会った時さ、うん、思わなかった、っていうかさ、内面だったじゃない、結局会ったのが、
まあ、
あれ佐伯さんみたいな、
そう思ったよ、
だからなんかさ、佐伯さんって呼ぶのにもなんかさ、あいつかみたいな、
いや
少しあったよ、なんか私的には、あの佐伯美穂かみたいな、
あ、これあのちょっとわかんねえぞって方のために説明すると、まああの紅白旗合戦っていう以前アガリスクでやった
去年です ね、
まあ、ね、作品の中でとんでもないビッチがいると、
学生でね、
まあ、これはあの実際にキャストがいるわけじゃなくて、そのそれこそあれよね、あの俺らのコントでいうところの、うん、出てこない
出てこない人、うん、そう
っていう枠で、俺が彼女だと思っていた女子生徒、ね、
が 野沢太郎の元カノであり、斉藤浩太の斉藤先生の元カノであり、村松先生の元カノであるという、もうなんかもう
とんでもない女がいたんですけど、
いたんですよ、
はい、その人と今回だからアカレスクに正式に加入することになった佐伯立花さんの名字が一緒だという、ね、
そう、それでちょっとあれ、あの佐伯さんかなみたいなことを思った方がいたぞっていう、
たまたまですか、
たまたま、本当にたまたま、
本当にたま、本当にたまたまですね。で申し訳ないことしたなという気持ち、
まあまあまあ、
なんだろうね、どういう風になったんだっけあれ、
何が、
いや名前決めるみたいなのもさ、うん、稽古であったじゃん、
あちょっと変わった名字がいいって言ってた、
言ってたよね、
下鳥坂さんが
最初あれ どうだったんだっけ名字、
いや美穂はなんか何も別になかったよ最初は、
でさ下変えようみたいなのもあったよ、
あったっけ、
あったあったあった、
あそうだっけ、
なんだっけ、
なんかいつの間にか台本がペロッと渡された時に、あ佐伯美穂になったんだふーんと私は思ったけど、
そうだね、でもなんかさ名前どうするみたいなさ時間ちょっとあったよね、
時間あったし、多分みんながいない稽古場、稽古場じゃなくてなんかレストランとかでちびっと話した時に、
レストラン
ごめんサイゼリアです、サイゼリアです、ちょっと確認
した、あそうだね、
レストランってファミレスで
びっくり
ちょっと打ち合わせ的な、あ名字どうしようかなって富坂さんも言ってる時になんかいろいろ口出したりとかはしたけど、まあ一個も採用されなかったんだけど、
まあまあまあまあ、
まあいつの間にかああ佐伯っていうのに落ち着いたんだなと思ったけど、誰からも出なかったんだよね別に佐伯なんて、
多分ね、
なんかまあしっくりきたんだもんね、変わりすごく変わってる名字でもないよね別に、
まあね、
だけどなんかそうそういる感じでもないというか、まあ、みたいなラインだったのかなとか思いますけど、佐伯美穂、佐伯美穂の想像はすごいしたね紅白の時に、
まあね、
こんな感じかなみたいな、
そんな派手な子じゃないんだよね、
そう私的にはそう、
うん、いやいや多分結構その話共通認識みたいなのあったと思うよ、う
ん、おとなしめな女子なんだけどみたいな、でもまあまあ、ね、なんかまあ可愛い、派手じゃないけどまあなんか可愛いかなみたいな、
うん、
なんだけどみたいなね、
いやいやアダルトビデオじゃねえんだよ
アダルトビデオ、
まあまあね、あったねそんなことも、ね、
まあ、まあ、ちょっと話取れちゃいましたけど、うん、
あとさ、うん、あのツイッターの、
うんうん、なんだっけ
反応だとさ、あの、
はい、
熊谷ツアーのペア、
うん、
別の名前で出てもいいんじゃねえかみたいな、
あれさね、あ私ね、あそっかって思った、
まあね
確かにと思って
嬉しかったけどね、けど俺はやっぱでもねルールがあるからさ、
まあ、私も出ようとは思ってない、
もちろんもちろんね、でもその抜け道じゃないけどね、
あ
そうでもやっぱ僕らはさ負けた以上、
まあね、
勝ち残ったアガレスクエンターテイメントのためにね、うん、サポートをするっていう仕事があるからさ、
まあまあそりゃそうです、
いやでもあれは嬉しいね、あれ言ってもらうとね、
なんかそうツイッターをね漁るように、ちょっと今回アンケートとかちょっとなかったので、
ね、
ツイッターを漁るように見させてもらったのですが、
まあ、俗に言うエゴサーチっていうやつ、ね、
エゴサーチ超したんですけど、うん、なんかアガリスク的に面白いのはあの3人組だったけど、 KOC なら熊谷さんみたいな、
ね、
キングオブコントなら彼らかなみたいな意見として、そうなんだと思って、
だからあの公演を企画見た後に、
うんうん、
あの実際のキングオブコントの
うん、
あの映像を見てくださって、
うん、
でそれを見た感じだとそこにいるのはってイメージした時に、熊谷ツアーの組はなんかそこにいそうな感じがした、一番いそうな感じがしたって言ってくれたのはね、あとあのあれよ、オンエアバトル、
うん、
エンタで見てたやつ、見た磁石ってあるじゃん、お笑いコンビを彷彿とさせたみたいな感想もあって、なんかそういうね恐れ多くもプロの芸人さんをちょっと思い起こしてもらえるっていうのはまあ嬉しいよね、
まあ、なんかさ今後こういう、まあ、例えばまたこれを来年やるのかとかさ、まあ、今後うちらが二人でやることがあるのかとか、うん、まあ、例えばコントレックスとかでやるにせよ、なんかまあいろいろあるけどさ、まあまあまあ、まあやることはないんじゃないかって仮定した時によ、うん、したとしてもなんかすごい一個自信じゃないけど、
まあそれは本当に自信はついて、
なんかもちろんアガリスク全体としてもっていう意味でもあるんだけど、 まあ、ツアーとはすごいお芝居を何回も一緒に共演してやってきたし、割と近いパートみたいなポジショニングにいたことも結構あったと思うんです、はいはい、そうだね、だけど、うん、なんか結構それまでにもそれまでで、まあなんかツアーのことをいろいろ分かってたりだとか、うん、なんかしてるような部分もあったと思うんだけど、やっぱり2人だけで物を一緒に作るっていう時間は、うん、なんかすごく特別だったと思うんだよね。
そう、
私たちにとって、ね、
うん、今までなかったから、ね、やらなかったこと、
うん、本当に2人で何か話すことがあったとしても、それは作品全体のため、他の出演者のため、演出家がいたり、うん、だとそういう感じだったけど、もうとにかくうちら2人とうちらが話すことだけを考えて、
そうだ、ね、
まあ、やったわけじゃない。で、まあ、なんか結局そんなさ大きな揉め事とかもうちらはなかった
けど、まあなかったね、うん、
でもなんか、
まあ、稽古ちょっと停滞するみたいになったけどね。
まあね、うん、
あれは、まあ、まあ難しい問題ではあるけど、
うん、でもなんかこれから、まあ、別の作品、演劇の公演をさ、うん、一緒にやるにしても、なんかここの信頼関係みたいなものは私はすごいなんか太くなったなみたいなことを思って、なんかそれがすごい良かったなって思った。
そうね、
それってもうなんか同じ劇団に入った以上すごく強みだし、例えば次の公演とかでもし全然違うような役どころ、会話も交わさなかったとしても、うん、なんかすごい強いような気がするんだよね。
そうね、
いるだけでも、
むしろなんかそう、会話交わさないからこその状況っていうのがさ、うん、なんかより一つ強みになるみたいな、うん、あの一本そこ通ってるっていうのが、
うん、
きっと大きいだろうね、う
ん、そうだから、まあなんか頼もしい仲間がパーティーにいるみたいなことだよね、
はいはいはい、まあでもそうだろうね。
うんうんうん。なんか、すげえ、うん、なんかほんとそういう感じがしたのがすごい良かった。
一緒にものづくりってやっぱり、いいね。やっぱね。
でもちょっと原点に帰るよね。
そうそう。でもさ、それこそさ、なんか、最初の方というかさ、インタビューみたいなのあったじゃん。その時、ネタ作れる人みたいなことを言ってたじゃない。
ね、うん、
で、自分では書けないから、みたいなことを言って、うん、ていたけど、
うん、
馬がいなかったら多分それは普通にあの演者としてだけじゃなくてね、
あ、うん、
熊谷がその何だろう、一緒にコントを作っていくというスタート地点からいなければ、うん、多分あの2本できてないと思うのやっぱり、うん、で例えばさ、あのボタン舐めてるとかさ、
そうね、
そうボタン つけてるみたいな、
うん
うん、あれもさ熊谷発信だし、
まあね、そうだね、
より言えば例えばその最初に第二ボタン狩りっていう言葉をポロッと出したのは俺だったけど、
拾ったのは私だったけど、
ね、そう、俺はねそんなにねあんまり考えてなくて、
ああでもそうかもね、
俺が最初にもっとなんかこっちで行こうかなって思ったのはその告白っていうのが出てきたじゃん、で告白っていうのが、
うん、
そのなんだろう、実際のその恋愛的な告白じゃなくて、
うんうん、
卒業式の時に、うん、あの校舎裏に呼び出されて、
うんうん、
ちょっと言いたいことがあってみたいな告白が、うん、の内容がその男の方がこれまでの高校生活3年間で起きてきた、
うん、
いろんな何だったんだこれみたいな出来事が全部その女のせいだったみたいな告白みたいなのを、あ、これ面白いじゃんと思って最初に言ったんだよね。
うん、
の後にポロって第二ボタンみたいなところで、あ、じゃあ第二ボタン狩りみたいなのに結構食いつい たじゃん。
食いついた。第二ボタン狩りっていう言葉がすごく引っかかったんだよね。
引っかかった よね、
うん。あ、面白いなと思って。
っていうところからさ、結構ボロボロ出てきてネタが。
出たね、うん。
っていうのがなかったらあれ言ってないし。
俺
は結果的に成功だったなって。だってあの、後半だけで言ったらさ、俺ら一番取ってるから数字ね。
確かに。
そうよ。
せやな。
後半の票はうちが20いくつだっけ
26ぐらいかな、あ、うん、うちらが26で、うん、朝越たちが18、
はいはい、
なので一応まあ後半戦に関しては1位だった
ね。そうだから
ちょっとびっくりした。
でこれもでもねやっぱねお客さんは迷ったって言ったけど、
まあね、
でも迷った中で出してくれたというか出た結果がこれだから、俺はなんか、うん、なんだろう。
でもすごい 嬉しいよね。
だしね、なんか一個こう見返したみたいな部分はちょっとあるよねやっぱり。
いやなんか私正直言ってなんか流れみたいなものがあるかなって思っちゃったのね、あのイベントで。
はあ、
こうまあ最初にこうだ塩原やりました、この前ツアーでやりました、で3番目前半戦のラストバッターとして朝越柏島シムが出てきましたっていう、そこでガンって受けたじゃない。
はいはいはい。
で休憩というか、うん、トーク挟んで中間発表挟んで後半戦始まって、
うん、
これは今絶対にこいつらが流れ持ってるなって。でも流れってものは本当はないんだと、
まあ、
流れなんてものは、まあね、なんかもう見えない何幽霊みたいなものでしかないから、
ね、
ないんだけど私は流れがあいつら似てる、やべえやべえこのままでは完全に負けてしまうみたいなことちょっとやっぱ思ってて、
まあまあまあまあ、
だからきっと後半もやつらに票がたくさん集まってしまうのではないかとか。
いやそれちょっと思ってたよ。
思ってたんだよ、
うん、
思ったら、まあ、結果的にはだから負けたんだけど、
うん、
後半戦だけ見たらやっぱり勝ってたっていうのは、うん、すごいお客さんはちゃんとそういうことではもちろん選んでなかったんだなっていう流れとかじゃなくて、
だから本当にだからしっかり考えてくれたんだなっていうのはね、嬉しいよね。
迷ったとかがね、
まあ、勝った負けたも もちろんそうなんだけど、うんうん、そうね、
うん、
いや嬉しいねやっぱりね。
いや嬉しいよ、うん、本当に。
いやでも言っても前半もさだから開いたけど、
うん、まあ、
うん、でも好みだなっていうのはあるじゃない。
まあね、
メタもの、
まあね、
それでもだから前半の作品が6本の中で一番好きでしたみたいな、
まあ、人もいたしね。
そう、
うんうん、
私だからなんか、まあ、うちのチームの話に限らずさやっぱ嬉しいよね、このなんだろう、香田塩原ペアの2票から5票みたいなのも、
うん
うん、いや2票とかの話はちょっと面白みたいに なるけどね、
うん
うん、でもそれでもいやこの作品が一番面白いだろうって言って票を投じてくれたって、だからさあなんだろうね、選挙とまたちょっとあれだけどなんか通じるものがあるとは言わないけど、
はいはい、
でも一票ってやっぱでかいなって思うね。
でかいわよ本当に。てかもうその一票でしかないからね、なんか。
まあね、一票の本当は集まりだからね。
うんうん。
だから一票っていうかだから一人だよね。
うん。ね。
うん。
いやー。
これは今だから西野カナの取説が流れて、こんな私を選んでくれてどうもありがとうっていうちょっとシンクロする感じだね。うん、いやでもそうやっぱ
うん
いい企画になったなと思うね。
最初はやっぱいろいろ不安というかもありましたけれどもね。結果ね、うん、すごい、まあ、やっぱ来てくれた人にすごい楽しんでもらえた。
それもねやっぱりそれ一番だよね。
のとあと終わった後にいろんな場所に行って、
うん、
キングオブコント目指してたんだってすげえいろんな人に言われ。
どういうことどういうこと？
いやだからツイッターとかで私がそこ宣伝をしてんじゃない。
あ
やりますんで予選会に来てくださいみたいな。そしたらまあ今日お芝居見に行ったりとかしたんだけど、そこでキングオブコントやってたんだでしょみたいな。あ負けだけどねみたいな。うん。そうみたいな。
それはね確かにね。
だからやっぱりなんか引っかかってたんだなみんなとで、うん、なんでこいつキングオブコントやろうとしてんだみたいな。
確かに、ね、確かに
ノートがあったんだなとかは思いましたね。あとなんかいろいろ話聞いてると、いや実は俺も昔挑戦したよみたいな、
やっぱ
役者さんとかだとねやっぱやってたりするんだよね、
はいはいはい、確かに
そうなんだと思ってね。えいやでもまあまあ全然本当に自分なんかがって感じだけど面白かったですよ。
いや面白かったよ
本当にね。
今だから
またやりたいですよ。
音もめっちゃ拾ってると思うんだけど、ペロッペロッつってるんだけど、
ね、まあ、
注文してます。
何を？
朝日スーパードライ。
え、ビッチャ？
チャッピー。
チャッピー。
まあまあ、え、大丈夫？
大丈夫よ。うん、こうなっちゃったらね。
まあまあ。
大丈夫です
よ。次の話しますか、じゃあ。
次の話？はいはい。
次のアガリスクの話します。
あ、そういうことか。次回。
そう、だからさ、さっきさ、富坂さん、あ、今日会議あったんですけど、うん、その、そっか、アガリスク、次秋か、みたいな、声を聞くみたいな。
あ、お客さんがね、そうそうそうそう。そういう風に言ってると。
やりますよ。僕たち。
これ何なんですかね、ちょっと通り過ぎちゃってるっていうか、スルーされてしまった。
あの、本公演っていう銘打ち方をしていない。
まあ、じゃないからね。
じゃないからね。
実際本公演ではないからね。
そうそうそう、だから、あの、それこそ、KOC への道と、ちょっと同列みたいになりかねない、今、状況かもしれないけど、実際にちゃんと、あの、今回、アガリスクエンターテインメントは、公演を5月に打ちます。これがだから、まあ、どういう企画かっていう話もちょろっとすると、
うんうん、
シムジャックさん。
シムジャックさん。
シムジャックという。
時をかける稽古場からお世話になっている、
ね。お世話になっている。
ね、
杉山さんという制作の方の、
うん、ユニットで。
ユニット。
そうそうそう。
が、今回、プレゼンツという
プレゼンツ。シムジャックプレゼンツ、アガリスクエンターテイメント公演という冠がついております。
だから、なんだろう。みこしに乗せてもらってるような形で。
いや、でもほんとそうよ。
いや、ほんとだから、めちゃくちゃサポートしてもらっての公演なんですよ。
そうです。
だし、俺らは、アガリスク側は、アガリスクエンターテインメントが、これまで、みたいに、かつこれまで以上にアガリスクエンターテインメントとしての作品を、
ありがとうございます。
ピッチャーが来ました。アガリスクエンターテインメントとしての公演ができるようにっていうサポートをかなりしっかり、まあ、汚い話、マネーの方でも、もちろんそうなんですけど、含め、制作面含め、サポートしてもらって、そうですね、うん、僕らが作品作りをしやすい環境っていうのを、かなりしっかり整えてもらった上で、一つの公演を一緒に作ろうという、企画なわけですよ。だから本公演ではもちろんないんですよ。うん、それはね。てか本公演
の第22回目とかにはならないんですけど。
ただでもこれに関しては今まで以上に僕たちがアガリスクエンターテインメントとしてアガリスクとしてしっかり作品作っていけるぞおいみたいな公演ではあるわけですよ。
そうです。
なかなかここら辺が、まあ、今伝わりにくい状況なのかなとは思うんだけども。
まあ、やりますぜって。
そうそう、やりますぜっていう。
普通にやりますぜっていう。まあ、割と、富坂さんも鼻息荒くしてるんで、
うん、
まあ面白いものを書いてくれると思いますんで。
題材としてもかなり、
ね、
面白いと思うけどな、俺は。
なんかアガリスクってさ、ヘリクツシチュエーションコメディビギナーみたいなこととか言ってさ、まあ実際そうだと思うんだけど、うん、ルール付けをしてシチュエーションコメディをする。で、なんか最近は結構ね、会議物みたいのが多かったりとかしたんだけど、
まあまあまあ、
なんかそういう、まあ、七人の語りワイフゴーゾーンとかは、まあ一応、その、何ですか、内側の枠として、
うんうん、
海外シチュエーションコメディみたいな、
はい、
これやってるってのあったんだけど、アガリスクがやらなさそうなことをやりたいとかってすごい思ってて、
はいはいはい、
外国を舞台っていうのは今日一個そうなんだよね。
そうだね。
私が一個宇多美さんに書いてほしいのは、ファンタジー書いてほしい。
ああ、確かに、お
う
お
う。いや、うん、なんかさ、いや無理かなってか思うんだけど、なんか魔法とか使ってほしい。
俺それね、面白いと思うよ、うん、
でもう超だからガチガチにルールとかももちろん決めてよ、そこは結束として守って、う
ん、
なんか朝越くんとかが超一生懸命考えてサポートして、それでなんかもうね、
面白いじゃん、
もうなんかドラクエみたいなことやった、超楽しいと思って
それ。あ、いいんじゃない。
まあ、そういうのもなんかいつかできたらいいなとか思ったり、
サーモンとシメサバのアブリーです。
ありがとうございます。
そんなものを頼んでいた。
いや、コントレックスとかでもまあできそうな題材ではあるけど、
うん、まあまあそうそう、もちろん
それをさ、しっかり、
うん、
芝居でやるっていうの面白そうだね。
そうそう、うん、ちょっとね、 え、なんかさ、なんかできんじゃないかなと思って。だってさ、うん、その海外シチュエーションコメディを、何ああいう7人の語らいっていう形で、やっちゃうんだよ。なんかもうさ、いけそうじゃない、
ね、いけると、いや、面白いんじゃない
何かしらの形で。うん、ということで、なんか、いつかファンタジー書いてください。
いやいや、言えや、直接言えや。
私、魔法とか使いたいです。
はいはいはい、
あのね、うん、剣とかじゃなくて盾とかはいいから、あの魔法使いたいんで
剣者とかいいじゃん、剣者、
剣者とかやりたいです。
俺はだからね、なんだろうね、俺ポジションどこだろうね、盗賊とか。
あー、いいんじゃない。うん、遊び人は
遊び人はコウタさんでしょ。
あ、そっか。でもさ、街の人とかもいるんだぜ。あとイベントに参加するさ、重要なキャラとかもいるじゃん。まあまあまあまあ、
でもさ、コウタさんが遊び人で、
うん、
遊び人からさ、賢者みたいな
感じなるなる。
の、あの、なんか熊谷に対する何か思うところみたいな。
何それ、
うん、
そうかな、
あったりしても面白いんじゃない。
いや、おかしいな、それ。
いや、脱線すごいな。いや、だって今回はさ、だから。
そう、ちょっとね、うん、最近やってたアガリスクの感じとは違うというか、舞台が完全に外国なので。
かつ、題材としてはやっぱり、かなりなんだろう、
まあ、
シリアスだったり、ヘビーだし、シビアな。
まあ、史実に基づきますしね。
基本的にそのなんだろう、笑いっていうものと遠い題材だと思う。
うん、
それをだからいかにこう真摯にコメディにするかっていうのは結構でかいなと思ってて。
いや、まあ大変なことだよね。うん、普通に考え、
そうそう、いや、中途半端にやると怒られると思うのよ。う
ん、怒られるっていうか、もうなんかダメだよね。
まあまあまあまあまあ、まあ、
本当に。
そうそう、
怒られる、それは。
かなりしっかり、そう、むしろ、なんだろう、そういう、題材だし、まあ、もうちょっと言えば、あの、状況、
うん、
うん。ナチス、オランダ、舞台オランダだよね。
オランダ。
うん、ナチスドイツの、うん、そういうものに関して、すごく真摯に向き合った上でコメディにまで昇華させるって、うん、挑戦だけど、
うん、
まあ、挑戦大事じゃん。
大事ですよ、うん、
だし今からワクワクしているっていうのはやっぱ
あります。いや、超あるよ、うん、早く稽古 したい。
そうね、
あとそのまま今、あ
今のあーは、あの、ビールをちょっとこぼした。
こぼした。すいません、失礼しました。あの、まあ、私たちが初めて参加したのが時をかける稽古場で、
ね、
まあ、紅白旗合戦内言とあって、なんかさ、すごく身近な世界だったじゃん。なんかテーマは、
ね、う
ん、テーマはあれだったかもしんないけど、まあ、もちろんタイムマシンが身近とかじゃなくって、
うん、
例えば、演劇やってる俳優さんが登場人物だったり、高校生が登場人物だったり、
う
ん、
そうね、
私たちが実際に経験したことのある、まあ、社会的ポジションというか、
そうね、
日本人だし、まず、
まあまあまあまあ、
とか、私たちはまず戦争を経験していないし、
ね、
だとか、日本人なのにドイツ人なのか、うん、ユダヤ人なのかとか、まあ、そういうもろもろがあるじゃない、
うん、
そういう遠いところに挑戦するっていうのは私今回すごいいいなというか思ってて、
そう、遠いところに挑戦するときに何がやっぱり大事かって言ったら、そこに至るまでの道行きじゃない、
うん、
ね、どう遠くに行くかっていうことは、うん、結構しっかり考えなきゃいけないことだし、だからこそ、まあ、それがきっとなんだろう、笑いの奥行きにはなるのかなっていう感じはあるよね、うん、
だからもちろん普通のというか、今までやった内言の高校生にしろ、きっかけの劇団員だったりにしろ、
うん、
まあ、それは一緒だと思うんだけど、
まあまあ、
今回は、まあ、とにかくね、勉強だよね。
それはまあそうだね。
これがないとね、絶対無理だなっていう。
俺は以前にさ、
うん、
まあ、コメディフェスティバル、黄金のコメディフェスティバルという企画において、
はい、
アガリスクで出た時に、
はいはい、
中国人の役やってるわけだけど、
ね、
あれはもう勘だから
あ、そうだね、うん、
勘でやっただけだから、うん、またちょっと話は変わってくる。
まあ、あの話はあの話でまたっていうとこあるからね。
まあね、
うん、いや本当だよ、勘じゃできないよ、うん、
勘じゃやっちゃダメだよ、やっちゃダメですね、うんうん、いやでも今から楽しみですよ。そう、今回だから、シメジャックプレゼンツということで、うん、一個大きいのがちゃんとね、またワークショップオーチ、ワークショップオーチ、
ワークショップ、
いや一つショックではあるよ、
あ、まあ、
衝撃的ではあるよ。
いや、そうやな、う
ん、噛んだだけなんだけどワークショップオーディションやって、
うんうん、
何名か
やりましたね、はい、
新しくこう赤い月に関わりますっていう、
うんうん、いらっしゃいます、
キャストの方も
楽しみだよね、
いるのでね、
ね、てか私とかはまさにその立場だったから、
あ
ー、ワークショップに行って、
はいはいはい、
アガリスクの人々と知り合って、それで採用されて、ときかけに出てるから、ツアーは普通にオファーだったと思うけど、
そうだね、
私はあのオーディション受けてるんで、実は、ちゃんと。
なるほどね。
女の子たちはみんなオーディション受けてるんで、チームも鹿島さんも。
そっかそっか。
それで、おのおの入団に至ってるんですよ。
なるほどね。
そうなんだよ。
へぇー、そうそう。まあそうかそうか。
うん、まあ、なんかそれを、ね、そういう人たちと一緒にできるとまたなんか、うん、
だからまあ
嬉しいですね、
お客様からしても一つ一個新たなアガリスクの、
うん、うん、私結構ね、アガリスクもやっぱり一緒にやってる役者さんって結構、うん、まあ、決まってたりとか、
まあまあまあ、
常連さんみたいな、まあ実際、まあ、今回も矢吹ジャンプさんとかね、
まあ、
榎並幸さんとか出たりするんだけども、それ以上に新しい一緒にやる方っていうのがやっぱ多
くて、なかなかでもワクワクしますよね。
期待大ですよね。
矛盾するけど、なんだろう、新たなアガリスクの真骨頂みたいなものをちょっと見せられるんじゃないかなっていう感じはありますわな、
うんうんうん。楽しみですよね。まあ、だからアガリスクの劇団員には存在しないような役者さんはもちろん
撮
ってるわけで、
そうよ、
だからできない、うちらだけじゃできない世界観みたいなのが絶対にあるから。
とりあえず今あのキャストの発表第1弾みたいな形でされてますが、
出てますよね。
またこっからね、
うん、
全キャスト決まってからの
決まって、うん、ドドンと動き出しますからね。
ぜひぜひ。
いや、これは結構期待してほしい感じ。
いや、かなりね、本来ね、
あのざっくりしたあらすじとか登場人物の反逆とかは、まあ、一応聞いてるんですけど、うん、私たちは、まあ、それはちょっとまだ言えないですけど、
今後ね、
結構、うん、いいですよね。
また今月中には
ちゃんとね、
しっかりこう、
うん、いろいろ
メンバーの口から発表というか、
うんうん、
お知らせできるかなっていうのはあるので、
ま、追加情報というか、
はい、
新しい情報もあると思います。
お楽しみという形ですね。はい。
いや、すごい楽しみ。
ね。
私、すごい楽しみ。私なんか本当に不勉強で恥ずかしいんだけど、
うん、
アンネの日記を買いまして、
はいはいはい、
読んだことなかったので、
うん、俺もないよ、
はい。今読んでます。
アンネの日記読んだことでもないんだね。
一回もない。
俺もないけど、
うん、
でも前さ、
うん、
姉の日記みたいな
お芝居はやったんじゃないかっていう話をしてるんですか、
うん、
ええ、読んでませんけど
、まあ、俺も読んでないけどね、いや、それで共演、ま、前に共演してて、
まあやりましたけどね、全然読んでなかった、本当にね、お勉強するのが嫌いで全然してなかった、すいませんでした、まあね、残念します。
お勉強と考えるとちょっとね、苦手意識出てくるけど、
まあね、いやでも姉の日記は面白いです、読んだ方が、
あ、もう読んだ。
全然、まだ全然最初。超分厚い。何貸してほしいの、
何貸してくれんの、
何終わったらいいけど。
おう。そんな風に言われてもなかった。びっくりした。
あれ、いやでもね、うん、なんか、
アンネ・フランク。
アンネって言っちゃった、私今。
え
何て言った
の、アンネ、あのね、みたいなこと、うわ、ゾッとするわ。
いいよ、ゾッとして。なんか、そう、 今あの朝越くんがさラジオで
予習
するは我にありつっていろんな映画の紹介とかしてくれてるじゃない。あの映画って多分結構見たらいい
と思う。それは多分そう絶対いいと思う、う
ん、なんかいろいろ舞台背景というかその時代背景が分かったりとかすると思うんで、はいはい、てか私も見なきゃって思ってるんだけど、アンネの日記もやっぱ一緒で、アンネがかなりその時の本当にただ日記書いてるだけなんでこいつ、
あ
私なんか結構私が今読んでる限りでもこいつは割となんか高飛車な女の子だったのかなみたいなことを思ったりとかしてんだけど、まあじ、うん、でも本当になんか本当になんていうの、人に見せるために書いてたものじゃないから、うん、とても自分のためだけに書いてた。
だからそれこそ今だから記録になっているっていうのは、うんうん、それが日常だったからってこと
だ。だからドイツのその時、あオランダか、まあ、ドイツもあるしオランダもあるけど、その時の様子っていうのはすごいよくわかる。
あ
から面白い。
でも、うん、そんな分厚くないよ全然。
ごめんね。
え、じゃじゃじゃ、いやいや、じゃじゃじゃ、あの読みにくいなっていうことではないよ、う
ん。あと文章もやっぱすごい読みやすいから。
そうか
そうか。面白いですね。
京極夏彦に比べたら全然薄い
です。あ、まあ確かに、まあそういうのに比べたら、ね、見て私がここに挟んでるしおり。
いやいや、馬券、おい馬券挟んでんじゃねえよ。
負けた馬券を挟んでます。うん、じゃあしおりしおりと思ったらなんか部屋に手頃の、だいたい私いつも演劇のチケットとか挟んじゃうんですよ、しおりに。だったらいいでしょ。でもまだただ見つかんなくて演劇のチケットが、だから机の上にずっと置いてあった負け馬券を挟んで。
いやコメントしづらい。いいけどね。
この時勝ったんですよ。
あート
ータルでは勝った。あ、その話は置いといて。
いいや、プラマイの話は。
そうそう。うん、まあぜひぜひなんかそういうの読んだりとかすると面白いですし。ねえ、やっぱ楽しいな。
あの朝越ラジオは必聴ですよ。
うん、ぜひぜひ聞いてほしい。その映画もね、うん、見て。
ね。
聞いてほしいですよね。もし、まあ、聞いて逆に興味持ったら見るとかでも見てほしい。ぜひぜひ、私なんかの勉強にならないラジオよりも全然いいと思うんで。
言い方、勉強になるよ。
なんないよ。
勉強、いや勉強とは言わないよ。
勉強にはならないよ。
でも野球見たいなってなる。
本当？いやなってくれたらもうね本望で、私
それで言ったら俺のラジオなんてさ、なんだってことだよ。お酒飲みたいなになるだけじゃないの？
うん、あ、え、それ良くない？
美味しいね。
うちらの話聞いてたら、あ、なんかちょっとビールでも開けちゃうからピシッみたいなね、ちょっと幸せ
だね。いやいやいや、それは嬉しいね。
それ嬉しいね、うん、
にすらなるか分かんないけど。
まあまあそりゃそうだ。
まあまあまあ、
うんうんうん、
まあっていう感じですかね。
はいはい、ですね。
結構今回真面目な話だね。
何、うん、ですかね。
まあでもだから総括みたいなのが
あるじゃん。まあまあそうだね、真面目なんだよ。
寝が、
いやー今のハッピーアイスクリームって言うんですよ。
出た。知らない人は知らないよ。
いいよ別に。
いやまあまあまあまあ。すごいね、でも今回だから言ったら3回目よ俺。これラジオ。
ラジオ？
うん。
はいはい、差しでもいいですか。3
回目に当たって、うんうん、3分の2熊谷だからね今。
まあ濃度。
いやもう呼ばないよ。
じゃあさよならだ、もう二度とだ。
出た、
一生
このパターン。
もう一生だよ。
でこれで次回熊谷は本当に良くないから。
え、ま、そんなの期待してないし断るわ。
断るんかい。まあでもまたね、またやりましょう。
まあまあぜひね、うん、何かの折につけて、
はい、
ぜひやりやすい。
じゃあざっくりって言っちゃうけど、
ざっくり
ざっくり、じゃあ、
うん、
まあ告知というとあれだけど、さっきのね、
はい、
シムジャックプレゼンツ、
はい、
ちゃんと言っておきましょうか。
はい、
はい、
我々の次の公演ですね、
そうですね、
アガリスクエンターテイメントの次の公演、シムジャックプレゼンツアガリスクエンターテイメント公演、
はい、
我が家の最終的解決、
はい、
というお話を5月の4日から5月の15日まで、
11日間
ですね、休演日があるんで、まあ、10日間、
まあまあまあまあ、
15ステージ
たっぷり、まあ、でも週またいで、
うん、
しっかりやらせてもらう
んで、たっぷりやりますんで、池袋のシアター
喝采
にてやります。
はい、まあ今回の声も貧民割もろもろの
あると思いますよ。
はい、割引制度みたいなのは生きてるので。
1943年オランダアムステルダム、
はい、
ドイツから来た男女が幸せそうに暮らしているてな 話なんで。
あらすじを読んでますよ。
あらすじの2行だけ読みました、
はい、
今。
はい。
てな話でして。
ぜひぜひお楽しみに。
ちょっと今までのね、最近のアガリスクとはやっぱり、雰囲気がちょっと違うかもしれないですね。もしかすると。まあ、やってることはもしかすると一緒かもしれないけれども。そうそう、シムジャックプレゼンツでやらせていただきます。はい、こちら、チケット発売が3月19日。
ですね。
土曜日。午前10時からになっておりますので、
はい、
ぜひぜひチェックイット
という感じでね。はい。まあ僕たちもこれから情報をどんどん出していくので、
はい、ぜひぜひ
注目していただければと思います。
ありがたいです。
はい。
はい、
ということでじゃあそろそろ
締めますか。はい、お別れの時間ですか。
はい。
寂しいな、一生会えないなんてもう。
いや極端な話でだよ。まあまあまあ、まあ、またね。
はい。
一期一会。
あ。
2号2
会3号100会
すごいね、なんか
いや100回待ってんだろもう、うちら。
まあね、でもさ、だとしたらさ、四字熟語として成立しなくなっちゃうからさ、
うん、せやにゃ
な。ということでね、はい、今回のゲストはアガリスクエンターテイメントの熊谷由香さんでした。
乾杯。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは、バイビー。
バイビー。